松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はタイとつなぎます。現在洪水で大きな被害を受けているタイ、日本のメディアでも連日報道されていますが、被害がだんだんと大きくなっているようで非常に心配です。現在の様子はどうなっているんでしょうか。タイにお住まいの彩花由香子さんにお話を伺いたいと思います。フラワーレポーターの彩花さん、サワディカ。
サワディカ。
こんにちは、
由香子、彩花なか。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
彩花さん、今はタイのどちらにいらっしゃるんでしょうか。
あ、今、タイのアユタヤの中心地にいます。
はい。普段もアユタヤにお住まいなんですか。
はい、そうですね。普段もアユタヤのロザナ工業団地というところの近くに住んでいるんですが、今はライフラインが途絶えてしまっているので、バンコク市内のホテルに避難している状況です。はい、
なるほど。現在の時間は何時くらいでしょうか。
今午後2時を過ぎたところです。
はい。お天気はどうですか。
今日はアユタヤの方はすごく晴れ渡っていて青空が広がっているんですけれども、
はい、
少し気温が下がっていてですね、普段でしたら12月ぐらいに寒気っていうんですかね、涼しい時期が来るんですが、その寒気の到来が少し早いのかなというふうに感じてます。
なるほど。現在の洪水の状況というのはいかがですか。
アユタヤの状況ですか。
はい。
はい。アユタヤの方は、浸水の水が随分引いてきていてですね、
はい、
今、私が仮拠点でいるオフィスの前もですね、以前は、腰丈ぐらいまで水があったのが、今日は膝ぐらいまで下がっています。
だいぶ下がってきていますね。
そうですね。かなり、速いスピードで、先週ぐらいから水が引き始めているような状況です。
なるほど。ただ、そのライフラインはまだ途絶えている状況なんですよね。
そうですね。地域にもよるんですけれども、
はい、
中心部はだいぶ電気とか水道というのは戻ってきたんですが、まだ奥まった地域ではそういった水道や電気、あと電話とかもですね、普通のところがあります。
どのくらいで復旧すると見られているんでしょうか。
そうですね、多分アユタヤ市内の水が引くまでにですね、このあと、早くても1ヶ月近くはかかるんじゃないかというふうに言われていまして、その後そういった電気関係の修復工事であったりということを考えますと、年内ぐらいはかかるんじゃないかなというふうに思います。
こういった洪水の対策としてどのようなことが行われているんですか。はい、
そうですね、今市民がですね、本当に家の中に残っているような人たちがたくさんいるので、
はい、
そういった人たちのアクセスを確保するために、水没してしまった道路の上に、仮の歩道橋っていうんですかね、そういう渡るための何か橋のようなものを建設していたりとか、
はい、
土のうを積み上げて、そこを通れるようにしたりっていう風な対策がされています。
ニュースの方を見ていますと、割とタイの方々は楽観的な感じで、はい、そんな雰囲気の方も、
ね、
はい、いらっしゃったんですけれども、どういう様子ですか。
そうですね、なんか本当に悲惨な状況なんですけれども、そういった中でもやっぱり笑顔の国というだけあって、非常に笑っている人が多いですね。あと、びっくりしたのが、道路脇で釣りをしていたりとか、魚を捕まえて、食料にしようとしているような人たちがいて、本当にたくましいなというふうに感心させられます。
やはりね、こういったところで人柄っていうのも
ね、
大臣の、人柄が非常に出ていると思うんですけれども、
はい、
救援物資の方なんですが、こちらは届いているんでしょうか。
はい、そうですね、集配所の方には、随分たくさんの救援物資が来ているんですけれども、
はい、
やはりその集配所からさらに奥まった地域っていうのはまだまだ物資が届いていないところもありますし、あと逆にそのバンコクとかその、救援物資が来るルートの道中に暮らしている人たちにもそういった救援物資っていうのが配られてないような現状です。
なるほど。はい、そういう方たちは皆さんもう自力で取りに行ったりとか ということですね。
ただその集配場までもかなり何キロも離れていたりとかですね、道路が寸断されていて行くに行けないという人たちもいるので、
はい、
本当に道路脇でこう物を待っていたり集配のその車に今物をくださいというふうにお願い一日中立って待っている人とかっていうのもたくさんいます。
政府の対応に関しても報道がいろいろ日本にも入ってきていますけれども、
はい、
イーナク首相のこう対応ですとか、その辺に関しては皆さんはどのように感じていますか？
そうですね、タイの人たちのこう意見を聞きますと、やはり政府の方のこう情報開示が適切でないっていうような意見が多くてですね、
うん、
例えばもうここの地域は絶対に水が入らないから大丈夫だとか、そういうふうに政府が言い切ってしまったところが、2、3日後に洪水で浸水してしまったりとかいう、そういうなんか後手後手の対応になってしまっているので、うん、ちょっと今信頼が揺らいでいるんじゃないかなというふうに感じます。
なるほど、日々の状況が、ね、かなり変化している中での対応なので非常に難しいところではあると思うんですけれどもね、
はい、
さあ、そしてタイにお住まいの日本人の方々なんですけれども、皆さんどうしていらっしゃいますか？はい、
そうですね、バンコク市内に避難されている方もたくさんいらっしゃいますし、あとは駐在者のご家族の方とかっていうのは日本の方に一時帰国されている方もたくさんいます。
飛行場などは大丈夫なんでしょうか？はい、
そうですね、国際線のスワマブーム空港の方は今のところ問題なく通常通りフライトが飛んでるんですけれども、国内線のドンブアン空港の方は今日も通ってきたんですけれども、かなり浸水がしていて、もう飛行機が飛び立てない状況になっています。
国内で移動が難しいというような状況ですね。
そうですね、はい、あと国道とかですね、そういった大きな道路もかなり寸断されているところが何箇所もあってですね、
うん、
かなり国内の交通が麻痺しているような状況です。
日系企業の被害も非常に大きいと思うんですけれども、
はい、
皆さんお仕事への影響というのはいかがですか？
そうですね、まず工場が本当に 2.5 メートルから4メートルぐらいですね、ひどいところでは浸水してしまって、
はい、
全ての設備、在庫、あと資産関係ですね、全てが水の中というような状況 で、取り急ぎの問題として、その事務機能がやっぱり今喪失してしまっているので、
はい、
まずどの会社もそういった関係のサーバーとかを工場の中にボートで取りに行って、まずそういった事務機能を復旧させようというような対応をしているような状況です。
かなり日本人の方もたくさん残っていらっしゃるというような。
そうですね、はい、やはり企業の方々っていうのはその工場の中に入っていて、できる限りその出せるものを取り出そうというようなことで、相手の方に通われている方っていうのもたくさんいらっしゃいます。
これから復旧に向けて このこれからの展望ですとか、その辺というのは何か伝えられていますか？
はい、はい、昨日ですね、ちょうどロザナ工業団地の方の説明会がバンコクで開かれたんですけれども、
はい、
今後の見通しとしてですね、水位が今築いている堤防が下がる大体12月の7日ぐらいをめどに、排水ポンプでですね、工業地帯の中にある水を全部吸い出すという作業を始めるそうなんですが、
はい、
それが大体約1ヶ月ぐらいかかるということで、12月の初旬ぐらいには水が抜けて、でその後今度電気関係とかそういったファシリティの、復旧作業を行うと、でやはり長い道のりになりそうな感じですね。はい、
まだまだ時間がかかりそうなところですけれども、
ね、はい、
最後になりました、さやかさん、日本の方々に何かお伝えしたいこと、はい、メッセージなどありますか？
そうですね、本当にタイの方ってこう親日家の方が多くてですね、日本で津波が起こった時に本当に貧しい子どもたちでさえも10バーツ20バーツの寄付をしてくれた人がたくさんいたんですね。ですので、今回タイの方で本当にひどい悲惨な状況になっていますので、もしそういった赤十字等を通じてご寄付いただける方がいらっしゃいましたら、ご協力をお願いしたいなというふうに思います。
はい、さやかさんも非常に大変な中本当にご協力ありがとうございました。この後もお気をつけて過ごしてくださいね。
はい、
今日ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。ごくんか。
今日のワールドフラワーズネットワークは、タイにお住まいのフラワーレポーター、さやかゆか子さんにお話を伺いました。